皆様おはようございます。
おはようございます。
いよいよ12月に入り、クリスマスが待ち遠しくなってまいりました。先日道を歩いていますと、子どもたちが早くクリスマスにならないかなということを話しているのを耳にしました。まあ、どうもプレゼントを楽しみにしている様子だったのですが、まあ、多くの子どもたちにとって、また私自身の子どもの時代を振り返ってもそうなのですが、クリスマスというとやはりサンタクロースの日ということを思っているのではないかなと思います。クリスマスに子どもたちにプレゼントを配って歩くというこの不思議な老人をサンタクロースと呼ぶわけですが、この名前は聖ニコラウスという教会の教父ですね、教会の教父の名前から来ていると言われています。サンタマリアというのはですね、聖母マリアでありますように、サンタというのはラテン語の言葉では聖という聖なるの聖という意味ですので、この聖ニコラウスさんというのはサンタニコラウスさんですね。サンタニコラウスがサンタクロースというふうに、そういうふうになったわけですが、ですからこのサンタクロースというのは聖ニコラウスという方のことなんですね。実在の人物です、これは。でその聖ニコラウスというのは、教会教父の一人と申しましたが、教父というのはもちろんこの恐ろしいの教父ではないですね。教父というのは教える父と書いて教父という、教える父。特に教会が誕生してから数世紀の古代教会時代ですね、その時の教師のことを教父、教える父と呼んだわけです。私たちプロテスタント教会では牧師や教師のことを父と呼ぶことはないわけですが、古代教会では教師は父と呼ばれていました。ファーザー、父ですね。まあ、今日でもローマ教皇はパパ様と言われますね。お父さん、パパ様と言われますし、カトリックの神父も例えばファーザーウィリアムとかですね、そういうふうに父と呼ばれています。カトリックの聖職者というのはみんな独身ですので、子供はいないわけですが、信徒たちにとって神父は父のような存在であるということが言われているわけです。教師が父である。そして今日のですね、聖書箇所の大事なポイントは、パウロはですね、コリントの人々に対して自分はあなた方の父なのだと、言ってるわけですね。私は父なんだと、そういうことを言っている。ですから今日の聖書箇所は親子関係、父なのだということをですね、念頭に置いて読む箇所であります。子供は親の背中を見て育つと言われますが、子供が常に親の生き方を真似して親のように生きようとするわけではありません。かえって親に反発をして親とは正反対の生き方をしようという、そういう場合もあります。特に子供から見て親がかっこいいと思えない、むしろ親が何か惨めだと、情けない、そういうふうに思えるときはですね、子供は親に反発をしてあんなふうになりたくないというふうに思うということがあると言われています。これはちょっと一例を挙げますと、皆さん有名なフロイトという近代、心理学の祖と言われるフロイトという方がいますね。フロイトという人はユダヤ人でした。で、彼はユダヤ人である父がユダヤ人だからということで、キリスト教徒からもういわれのない、暴力やですね、差別を受ける、このドブの道を歩かされるとか、そういう屈辱を受けるわけですが、そういうこのことをされてもですね、彼は父親は黙って我慢をしている。ですからそういうですね、侮辱されている父の姿を見てフロイトは怒りを覚えて、自分はあんな父のようになれまいと思ったということが言われています。本当にこのユダヤ人差別というのはずっとあったわけですが、フロイトも自分がユダヤ人であるという父親の姿を見て、反発を持って自分はきっと偉くなると思ったわけですが、しかし彼自身もですね、成長して大人になった時にユダヤ人だということでいろんな差別を受けます。非常に優秀だったわけですが、ユダヤ人であるがゆえに教授になれなかった、アカデミックな世界の門を閉ざされてしまった、 そこで全く新しい分野ですね、全く新しい精神分析学というですね、今の今日で非常に大事な分野のですね、まあ道を作ったというかですね、その新しい分野を切り開いた。ですからそういった屈辱をですね、バネにしてそういう道を進んだわけです。まあ、こういう、まあ、彼のその生い立ちの中には父親に対するこの屈折した思いがあったわけです。でコリントとパウロのコリントの信徒たちとパウロの関係もですね、まあ、親子関係でありますが難しい面があったわけです。パウロが父、コリントの信徒たちが子供だとするならば、コリントの信徒たちから見てパウロはお世辞にもかっこいい父親ではありませんでした。まあ、当時のギリシャ人の感覚からすればパウロはまあダサい親父だったわけです。パウロがどんな要望だったかは詳しいことは分かりませんが、まあ、どうも小柄であまり風采の上がらない人物だったと言われています。で彼の説教や演説は迫力が足りない、また人々を魅了する巧みな話術も使わない。で知恵を求めるコリントの人たちにとってパウロは父としては魅力的には映らなかったということがあります。またパウロは持病を抱えていました。でしばしば非常に苦痛の中で必死に仕事をしていました。でコリントの人たちからすればパウロは神のしもべじゃないかと、神のしもべなのだから、まあ、人を癒すんだから自分 の, あの病も癒してもらえばいいじゃないかと、神様に癒してもらえばいいではないかと。彼の病が癒えないのは何か彼が実は何か罪を隠しているんじゃないか、まあ、こういうあらぬ疑いをかける人もいたわけです。まあ、苦しみにあったヨブがですね、あのヨブ記の中でヨブが苦しみに遭うわけですが、その苦しみの原因はお前は何か隠れた罪を犯しているんだということを友人が糾弾するわけですが、まあ、そういうですね、神の人が苦しむのを見て、あの人は神の人と言っているけど何か罪があるので苦しんでいるんじゃないか、まあ、そういうことをですね、言う人もいるわけです。まあ、このようないろんなことがありまして、パウロとコリント教会の信徒たちの親子関係というのはそんなに良いものでなかったわけです。まあ、今日の箇所ではこうした残念な状況に対するパウロのこの生々しい心の叫びのようなことがですね、聞こえてまいるわけであります。まあ、ちょっとパウロをですね、少しバカにしていたコリントの信徒がいたわけですが、パウロはそれに対して、彼に対して私に習うものとなってくださいと訴えています。あなたたちは私を父とは認めないかもしれないが、しかし実際私はあなたの父なんだと、だからどうか私を見習ってください、私のように生きてくださいとパウロはコリントの人に懇願しているわけです。これはなかなか言えないわけですね。私を見てくださいというのはなかなかこう言えない。私たちクリスチャンはしばしばですね、私を見ないでくださいと、イエス様を見てください、キリストを見てくださいというようなことをですね、言ってしまうことがあるわけですね。まあ、自分がやっぱり弱さや醜さを抱える人間である、で自分がこうキリストの香りを放っているととても思えないと、まあ、そうは言っても自分の生き方を見て人がキリスト教につまずいてしまうのは困るので、だから私を見ないでください、イエスさんを見てくださいということをですね、つい言ってしまうわけです。まあ、しかしですね、キリストを見ろと言われてもですね、今の時代の人々はですね、この時代にイエス様がいるわけではありませんので、人々はキリスト教を知ろうと思えばどうしても私たちキリスト教徒を見るわけであります。ですから私を見ないでください、イエス様を見てくださいというのはですね、厳しい言い方をするとある意味無責任な言い方になってしまうわけですね。私たちは自分がキリスト教徒だということの責任を引き受けなくてはならないわけです。周りの人がそういうふうに見ているということをですね、受け止めなくてはいけない、そういう厳しさがあります。そして使徒パウロはまさにそのように歩んだ人でした。パウロはこの手紙の11章1節でまたこう言っています。私がキリストを見習っているように、あなた方も私を見習ってください。私がキリストを見習っているように、あなた方も私を見習ってくださいと書いています。パウロは自分を見習ってくれというのはですね、なぜなら私自身がキリストを見習っているからだ、イエス様を見習っているからだと、ですからキリストを見たいならば私を見てくれということを言っているわけです。まあ、なかなかこういうふうに言えないですね。なかなかこうは言えない。こういうのは大変勇気がいるわけですが、まあ、しかし同時にそうでなければならないのかなということを思わされるこのパウロの言葉です。確かに人々はですね、口先だけで行動が伴わない人の語ることに、言葉には耳を傾けません。 特に耳の痛いことを注意されても、その注意した本人が同じことをしていたり、あれ普段からだらしのない人であれば、その忠告がかえって逆効果になってしまいます。先ほどの古代教訓にしてもですね、彼らの教えが彼らの生き方の中で実践されていない場合には、彼らは父とは呼ばれなかったということ。古代教父もですね、教父と呼ばれるのは、その教えと生き方が一致しているからだと。そうでない人は父と呼ばれなかったということがあります。イエス様も、なぜあなたは兄弟の目の塵に目をつけるが、自分の目の中の針には気がつかないのですかということをおっしゃっていますが、注意をする人は、まず我が身をしっかり正すべきだということです。パウロはこの手紙、コリントの手紙で非常に厳しいことを次々書いていますが、それはコリントの人たちがそのパウロの言うことを受け入れたのもですね、それは彼が素晴らしい神学者で胸を打つような素晴らしいことを残しただけでなくて、その生き方そのものがですね、大変強い印象を与えたからです。パウロはその生き方を通じてキリストの生き様、キリストの香りを運んだということです。そのことを覚えて、今日の御言葉を読んでまいりたいと思います。で、今日の箇所ですね、今日の6節から7節というのは、先週の説教箇所の続きの内容が語られています。パウロはコリント教会のですね、人々のですね、いろんなこの誇りとかですね、傲慢さを取り扱っているわけですが、当時のギリシャ・ローマ世界では、知恵のある人が大変尊敬されていました。すべてのものは知恵あるもののものだということわざがありましたように、知恵のあるものは大変世界を持つということを言われていたわけです。そこでコリント教会の人たちも、自分たち誰が一番賢いのか、そういうことを競い合っていた。そして自分たちのリーダーに担ぎ上げたパウロとアポロですね、あるいはペテロ、そういった中で誰が一番賢いのか採点をするわけです。先生は何点ぐらいだなと、50点か70点かと、そういうことをしてですね、誰が一番賢いのかということをですね、競い合っていたわけです。今の日本ではですね、誰が一番賢いかという競い合うことはないかもしれませんが、しかし厳然として日本は学歴社会でもあり、少しでも高い学歴とかですね、そういったことでみんなが競争する社会でもあるわけです。コリントの信徒たちも同じように、少しでも自分たちの知恵が他の人を上回りたい、それを願い、またそれを誇っていたわけです。コリント教会の人々はギリシャ人でしたから、当時のストア派や研究派と言われる哲学者たちはですね、よく格言が言ったんですね。知恵のあるものは王様だと、知恵のあるものは王だということを言っていたわけです。ですからコリントの人たちはですね、私たちもキリストの知恵を持っている、私たちは王なんだと、そういうのを誇っていたわけです。そういう人々に対してパウロは語っているわけです。パウロはその彼らに対して、書かれていることを超えないようにしなさい、私たちもそうしているように、あなた方もそうしなさいと教えています。書かれていることというのは、聖書のことです。聖書に書かれていることを超えないようにしなさい、聖書、旧約聖書の言葉を超えないようにしなさい。パウロはこの手紙の中ですでに6つの旧約聖書を引用していますが、例えば1章のですね、31節では、誇る者は主を誇れということをですね、これも引用しています。この誇る者は主を誇れというのは、実はエレミア書からですね、エレミア書の9章22節です。エレミア書は今年ずっと読んでまいりましたので、久しぶりに皆さんも一緒に読んでみたいんですが、エレミア書の9章の22節をですね、開いてみたいと思いますが、ですね、皆様の1259ページになりますね。旧約聖書1259ページですね。エレミア書の9章の23節から引用いたします。お読みいたします。主はこう仰せられる。知恵ある者は自分の知恵を誇るな。強者は自分の強さを誇るな。富む者は自分の富を誇るな。誇る者はただ これを誇れ。悟りを得て私を知っていることということですね。主を知りなさい。それが人間の誇りだということが言っています。箴言の一章七節にも、主を恐れることは知識の始めという言葉がありますが、主を知ること、主を恐れること、それが人間の知恵だということです。でパウロ、先ほど言いましたように、この第一コリントでここまで6つの聖書箇所を引用していますが、それに共通したテーマというのは、人間の知恵は神の前で愚かだということですね。人間の知恵は神の前で愚かである。本当の知恵は神にあるということがですね、この繰り返しこの旧約聖書の教えで語られています。コリントの人たちが書かれていること、つまりこうした旧約聖書の教えを聞いてそれに従うことを学ぶべきでした。しかし彼らは主ではなくて自分たちを誇ってしまう。自分自身の知恵を誇る、力を誇る、そして競争している、そしてより強いもの、より知恵のあるものを称える、そういうことをしていたわけです。でもそれでは世の中とは全然変わらないわけですね。世の中の人たちも、賢い人、学歴の高い人、スポーツのできる人、何かこうかっこいい人ですね、そういう人を誇るわけですが、同じことをしている。それでは世の人々と何も変わらないじゃないかと、パウロは言っているわけです。パウロが示そうとしたのは、そういうものではなかったわけです。それはキリストの生き方、十字架を背負う生き方、つまり人に仕える生き方だったんです。パウロはその生き方を実践していましたが、コリントの人たちはその反対を求めていたわけです。そこでパウロはこの今日の十節でこう言っているわけです。私たちは弱いが、あなた方は強いのです。あなた方は栄誉を持っているが、私たちは癒しめられているのです。ということです。これはもう、明らかな皮肉ですね。あなた方は強い、栄誉を持っている、私たちは弱い。これは皮肉を言っているわけです。コリントの人たちに猛烈な反省を流したい。そのためにパウロはこう言ってるわけです。でパウロは今日の8節9節ではもっとすごいことを書いています。このことは非常にこのショッキングな内容です。でコリントという町はですね、ローマ帝国の植民地なんですね。植民都市。一回ローマ帝国にですね、もう完全に滅ぼされて、その後にもう一回ローマによって復興された。ですからローマ帝国の植民都市である。でローマはですね、コリントを再建するときに、ローマの退役軍人、引退した軍人を全部、たくさんの人をですね、コリントに送り込んで、そこで地主にしたわけですね。ですから、コリントにはローマの退役軍人がいっぱいいたわけです。ですから、彼らはパウロの言いたいことが何なのかすぐ分かったと思うんですね。でパウロのここで使っているイメージというのはですね、当時のローマはですね、もう無敵ですね。地中海、もう向かうところ敵なし。もうどこに行っても勝つ。で戦争で勝った将軍はですね、ローマに帰ってきて、帝都ローマでこうパレードをするわけですね。で戦勝パレードをする。でそこではですね、元老院とかそういった色の貴族たちがパレードを見てるわけです。でそのパレードの一番最後にはですね、この負けた、軍隊、負けた国の敗軍の将をですね、が見せ物として引き出されて、公衆の面前で恥ずかしめられる。で一番最後に歩かされて、でパレードが終わると彼らはローマの神々の生贄として殺されるわけです。でパウロは自分たち宣教師がこのパレードの最後に歩かされる、見せ物にされる敗軍の将なんだということを言ってるわけです。自分たちはこの見せ物にされているこの敗軍の将なんだと。6節では、神は私たち使徒を資材に決まったもののように行列のしんがりとして引き出されましたというのはですね、私たちはですね、この死刑が決まっている敗軍の将としてこのパレードの一番最後を歩かされているんだということを言っているわけです。ではコリント教会の人たちはどうかというと、その私たちが恥ずかしめを受けているそのパレードをですね、高みの見物をしているローマのお歴々だと、王様のようにあなたたちは私たちのこの屈辱の姿を見ているんだと、そういうことをパウロが言っているわけです。パウロは彼らについて、あなた方はもう満ち足りています、私たち抜きで王様になっていますと書いています。パウロはさらに辛辣に、あなた方は本当に王様だったらよかったのに、そうすれば私たちも敗軍の将という惨めな立場から解放してもらえたのにというふうに付け加えているわけです。実際パウロたちの伝道活動の姿は見せ物にされる敗軍の将のようだったわけです。世界の王イエス・キリストの使者としては そういう栄光ある身分にしてはあまりにも情けない苦しみの人生を送っていました。パウロはこう書いています。今に至るまで私たちは飢え、渇き、着るものもなく、虐待され、落ち着く先もありません。また私たちは苦労して自分の手で働いています。辱められる時にも祝福し、迫害される時にも耐え忍び、罵られる時には慰めの言葉をかけます、ということを言っています。パウロは行く先々でひどい扱いを受けたのですが、驚くべきことに自分を侮辱する人々を祝福したというんです。これは当時のギリシャ・ローマ世界の人ではですね、理解できないことなんです。当時のですね、社会はですね、この名誉、オナーですね、名誉を一番重んじる。ですから侮辱を耐えることは美徳じゃないんですね。侮辱を耐えることは臆病者だと。侮辱されて黙ってるのはお前は臆病なんだと。さっきのフロイトの例もね、フロイトのお父さんが、キリスト教徒に侮辱される。で、我慢してるユダヤ人だからと。それは臆病者なんだとフロイト思ったわけですが、当時の人々も侮辱されてこう耐える人は臆病者だと。しかしパウロはそういう自分を辱める人を祝福したと言ってます。パウロは自分の生き方全然恥じていないわけです。なぜならばこの生き方こそまさに彼らが述べ伝える世界の王イエスの生涯そのものだったからです。イエス様こそ自分を呪う者を祝福した初めての人、初めての王様だったわけです。自分を呪う者を祝福したそういう王だったわけです。こうしたイエスの生き様を自分の生き様としてコリントの人々に示したい。パウロの宣教というのは、そのイエス様の生き方をコリントの人に示そうとしたわけです。自分の生き方を通じてイエス様を示そうとした。それはおごり高ぶるコリント教会の人たちとは正反対だったわけです。しかしパウロはそのことをもちろん彼らに対する当てつけや恨みではなくて、愛を持ってですね、自分の子供に対する父親の愛として語っているわけです。パウロはこう言っています。私がこう書くのはあなた方を恥ずかしめるためではなく、愛する私の子供として諭すためです。たとえあなた方にキリストにある養育係が1万人あろうと、父は多くあるはずはありません。この私が福音によってキリストイエスになってあなた方を産んだのです、ということを言っています。父親としてのです、仕事というのは、子供にどう生きるべきか、その模範を示すことになります。母親が無条件で子供を愛するに対しまして、子供の父親への愛情表現は時には非常に厳しくなります。その人が成長するためには時には厳しくしつけられることも必要だからです。父親の責任として子供に道を示すことがあります。それは口でだけではなくて、生き方そのもので示すことがある。パウロはそのことをよく分かっていたわけです。そしてパウロが示したい生き方というのはイエス様の生き方だ、キリストの生き方だと。キリストは確かに王だったんですが、普通の人々が王に対するイメージとは全然反対の王なわけです。人に仕える王である。人々のために自分の命さえ差し出す王様、そういう王だったわけです。コリントの人たちもこういう生き方に倣うものとして召されたわけですが、彼らが求めるものは世の人々が求めるのと何も変わらない。世の中の人々が求める栄光を求めていた。パウロは一生懸命1年半ですね、キリストの生き方を示したわけですが、彼らはそれが理解していなかったわけです。そこでパウロは自分の若き道路者テモテをコリント教会に派遣することを決意します。これはテモテを通じてですね、何かこうメッセージを伝えるとかですね、重要な教理を教えるとか、そういうためではないわけです。むしろパウロがテモテに期待していたのは、テモテの生き方を示すこと、テモテの生き方そのものを示すことです。パウロは自分の右腕、片腕としてテモテにですね、父親として、子に対するようにですね、自分の生き方を示してきた。身をもって示して教え込んできた。だからコリントの人たちがですね、そのテモテの生き方を見ることで、パウロの生き方を思い出す。パウロの生き方を思い出すことで、イエス様の生き方を思い出す。これがパウロの狙いだったわけです。ですから、キリストイエスにある私の生き方を、あなた方に思い起こさせる、思い起こさせてくれるでしょうと書いているのは、このテモテを通じてパウロ、そしてパウロを通じてイエス様を示したいということがあったわけです。このようなことをパウロは書き綴っているわけですが、この最後にですね、今日のところの最後で厳しいことを残しています。パウロのこれまでの非常に真剣な議論、心のこもった忠告にもかかわらず、コリントの人たちが内紛に明け暮れて互いに謙虚になることをしない、 競い合うことをやめないのであれば、パウロは厳しい態度で彼らに接すると言います。私があなた方のところへ行くことはあるまいと思い上がっている人たちがいますとパウロは書いています。パウロはこの時エピソにいたわけですが、エピソの伝道に忙しいパウロはですね、この、面倒ごとのいっぱいあるこのコリントに帰ってくる時間はあるまいと、若いテモテはもう適当にあしらっておけばいいんだと、そういうふうに考える人がいるのをパウロは見抜いていました。しかしパウロは必要があればすぐにでもあなたのところに行きます、帰りますと警告しているわけです。こう言っています。しかし主の御心であればすぐにでもあなた方のところに行きます、そして思い上がっている人たちの言葉ではなく力を見せてもらいましょうということを言っています。パウロはただひたすら優しいパパではないわけです。責任のある父親です。子供が道を外れて忠告を聞かない場合には力を持って厳しく望むということを言っています。でパウロは神の王国というのは言葉ではなくて力にありますということを言っています。福音書の中には神の王国という言葉は100回ぐらい登場しますが、パウロの手紙では非常に少ないわけですが、しかし少ないながら非常に大事なところで使っています。パウロは神の王国は言葉ではないという言葉というのはですね、もちろん神の言葉ではないわけですね。神の言葉ではなくて、あなた方のこの無益なおしゃべりだと、自分が賢い、誰が賢い、そういうですね、無益なおしゃべりのことを指している。自分の知恵を誇示するためのおしゃべり、そうではない。神の王国とは神の支配であって、それ無駄話を黙らせるそういう力なんだということをパウロは言っているわけです。パウロは最後にこう結んでいます。あなた方はどちらを望むのですか。私はあなた方のところに鞭を持っていきましょうか、それとも愛と優しい心でいきましょうかということですが、ここでパウロが言っているのは暴力か愛かどっちか選びなさいという意味ではもちろんないわけです。暴力か鞭かではなくてですね、むしろパウロが言っているのは、あなた方は私の父としての愛をどうやって経験したいんですか。愛の鞭を受けたいのか、それとも父の優しさを受けたいのか、どちらかを選びなさい、決めるのはあなた方ですよということをパウロは言っているわけです。そしてこれはさらに強い警告も実は含んでいるわけです。これはさっきのところにありましたが、パウロはですね、誰かが神の神殿を壊すなら神がその人を滅ぼされますというふうに書いています。神の神殿、教会を壊す者は神がその人を滅ぼすと書いています。虚しいこの世の知恵を誇って教会に分裂をもたらす、教会を壊す者は神が力を持って臨むということをパウロは警告しているわけです。こういう非常に厳しい言葉でパウロはこの今日のところを結んでいます。まとめになりますが、今日の箇所からは大変多くのことを学ばされます。まず驚くのはパウロの率直さです。パウロの率直さ、パウロは自分の苦しさをですね、もう自分の受けた傷をもう隠さずに語っています。ローマ帝国の凱旋パレードのしんがりに連れ出された死刑囚が自分たちだということを言う、ショッキングなことを書いていますが、パウロはコリントの人たち、自分の子供たちの心ない仕打ちに心底傷ついていることを述べているわけです。自分は本当に気づいているということを言う、同時にパウロは大変大事なことを教えています。あなた方は望んでいるかもしれないけれど、クリスチャンの生き方、キリストにある者の生き方はかっこいいものではないんだと、栄光に満ちたもの、世の人々が憧れるものではないんだということです。むしろそれはパウロの生き様、そしてパウロが見習っている茨の冠をかぶった王の生き方を示しているわけです。それは苦難に満ちています。なぜなら悪い世で正しく生きようとすると、どうしてもですね、この悪意に対して善意で応えようとすると、それは楽なわけではないわけです。それでもイエスに従う者たちは自分の十字架を背負いなさいと、イエスのように歩みなさいというふうに召されています。このような栄光を求めるコリントの信徒たちには聞きたくない、避けて通りたいメッセージだったかもしれませんが、しかしそれは私たちにも言えることかもしれません。それでも私たちはイエス様の生き方に習うように召されていることを覚えたいと思います。自分のことばかりでなくて人のことを思いやる、人の重荷を共に担っていく姿勢、これが十字架の道であり真の知恵のある生き方です。私たちはそのように召されているわけです。同時にそのような生き方を拒むキリスト者には、この神が力を持って臨むということをパウロは警告しています。これも非常に耳の痛い言葉ですが、しかし耳を塞ぐわけにはいかないと思います。こうしたいろんなチャレンジを胸に、今週も主と共に主を待ち望むアドベントを歩んでまいりたいと思います。お祈りします。 イエス・キリストの父なる神様、その名前を賛美いたします。私たちは今アドベントの季節を歩んでおります。そして今日再びパウロからイエス様に習い、またパウロに習う生き方をするようにと教えられました。パウロの父親としての厳しい、また慈愛に満ちた多くの言葉から多くのことを考えさせられます。そしてイエスはまさにそのパウロに、そして私たちにどのように生きるべきか、その道を示すためにお生まれになりました。このアドベントの季節、そのことを深く思いながら歩むことができますように、今週の私たちの歩みを強めてください。私たちの救い主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。